皆さんこんばんは。野木良秀吉の時間です。木野さん、木野さん、今日は誰ですか？
今日は牧野富太郎さんです。
おお、牧野富太郎ですか。一体誰ですかそれ。牧野さんはですね、知りませんか？野木良さんは
知りませんよ。野木良さんは全国一般レベルで話をしてるので、全国一般レベルで牧野富太郎の中で無名に近いんじゃないですか。
はあ、そうですね。牧野富太郎さんはコーチが生んだスーパースターです。
コーチが生んだスーパースターは坂本龍馬に決まってるじゃないですか。
ギノさんは全国に35人しかいない坂本龍馬知識普及大使なんですが、坂本龍馬について研究すればするほど坂本龍馬大したことやってないんだよなということが分かりまして、実際にすげえことやって歴史に名前を残した人で、高知で一番偉いのは牧野富太郎じゃないかと思いました。
あれほど高知にの至るところによ、坂本龍馬の銅像を建てておきながら、高知出身の有名人で実際にすごいことやった一番牧野富太郎、一体何それ。高知県民が許しませんよそんなこと。
でもね、実際実績があるんですから。牧野富太郎さんはね、植物学者で数々の発見をしてるんですよ。植物学の権威で付けた名前は2500種以上、新種発見でも600種。そればかりか、東京都名誉都民、文化勲章、勲二等旭日重光章、文化功労章第1号、日本学士院会員、そして高知県には牧野富太郎植物園もあるんです。こんなビッグネームね、龍馬より下にしていいんですか。片や坂本龍馬何やりました？
え？薩長同盟。
でも薩長同盟結んだんは、長州と薩摩ですよね。坂本龍馬以外にも薩長同盟やった方がいいって言った人いっぱいいますよね。蓋開けてみれば長州を助けろという内容だけですよね。軍事同盟でもなければ、倒幕のお約束でもないですよね。実際ね、歴史なんてものはね、蓋を開けてないんですよ。蓋を閉じたままの状態で、その蓋だけみんな見てるんですよ。蓋開けたら中には全然違うもんが入ってるんですよ。
え？海援隊。くれーな。
はすごいですよ。みんなの心に、脳裏に刻み込んだ歌、素晴らしい歌ですよ。でもね、実際の海援隊どうですか？赤字赤字赤字、船は沈むわ。ね？何やったんですか？今、海援隊はこの世にあるんですか？ないでしょ？飛鳥時代から続く建設会社は未だにあるのに、幕末に作った海援隊、今、大使たったの3人じゃないですか。しかも歌ってるじゃないですか。
日本最初の新婚。
それはね、小松立て季節もあるじゃないですか。でしょ？それに比べて牧野富太郎見てよ、今の紹介した。数々の実績。世が認めたんですよ、日本が。牧野富太郎。
わかりました。じゃあ、牧野富太郎について今回はお話ししてくれるんですね。
はい。
そういえば、木野さん、高知行きましたよね。
行きましたよ。
先週。野木良秀吉、お休みしましたよね。
すいませんね。高知行って疲れたんですよ。24時間も起きてて、山本さんと十何時間喋ってたんですよ。
十何時間も山本さんと喋ってたということは、鳥かご放送の収録何本やったんですか？1本20分として、1時間で3回分撮れますよね。それを10時間喋ったとして30回？
この先30回、木野さん祭りですか？
いや、そんなにネタないっすよ。そうですよね。木野さんなんて大してネタなんか持ってないようですよね。全部猛烈に勉強していってるんですよね。カメラ詳しいとか言って、実は勉強してるんですよね。
あーあー、それ以上は言わない、言わない。ああ、ああ。
まあ、カメラの知識は基礎知識がありますから、ちょっと、嘘言っちゃいけないんで、チラッとね、勉強するだけでいいっすけど、収録はね、全部公開されたとしても、3本しかやってないですよ。そんなネタ持ってませんから。
ええー、じゃあ残り、何喋ってたんですか？
まあ、世間話ですかね。
世間話で10時間も喋れるんですか？
山本さんおしゃべりうまいですしね。
本当は何か企んでるんでしょう。
牧野富太郎さんですが、小学校中退なんですよ。
ちょっと、話そらさないでください。
そらしたのはあなたの方じゃないですか。これから牧野富太郎の話をするんですから。わかりました。小学校中退なんですか？
はい。牧野富太郎さんは小学校中退で、まあ、実家が裕福な造り酒屋の跡取りになったもんですから、本人も、勉強なんかせんでも跡継げはいいんだから、いいだろうっていう感じでいたんですよ。ほんで、ま、子供の頃から植物に興味を持ちまして、22歳の時に、東京帝国大学、まあ、今でいう東大ですね、そこの理学部の、矢田部良吉さんっていう教授を訪ねて、その大学にある文献とか資料を自由に見ていいって言われるぐらいの、植物少年だったんですね。
植物少年ってなんか響き、まあいいや。植物に詳しかって、大学の教授さんも、それに認めてくれて、自由に勉強していいよということで。
はい。25歳で植物学雑誌を創刊しました。日本で最古の権威のある植物学誌だそうです。自費で植物図鑑を作り、まあなんと絵も描いたそうです。トントン拍子に、まあ研究が花を咲き、27歳で新種を発見し、28歳の時に論文を発表したことで有名になるんですが、そっから、とんでもないことに。
とんでもないこととは、どういうことなんですか？
矢田部教授はもちろんのこと、松村教授っていう人もいたんですが、植物学教室の出入りを禁じられ、研究の道を断たれてしまったんです。
なんと！何をやらかしたんですか？教授の女に手を出したんですか？
いや、そうじゃなくて、まあ、本借りますよね。はい。なかなか返さんかったらしいです。研究熱心のあまり、周りが見えてなかったらしいです。しかも、小学校中退ということで、学のない人間が大出世することを、矢田部教授と松村教授は、気に入らなかったのではないか、とも言われていますね。
妬みそねみってやつですか。
はい。
ということは、矢田部教授と松村教授は、それなりに学のある方なんですか？
はい、どちらもですね。まあ、例えば、矢田部教授。開成学校の教官をしており、アメリカの留学経験もあります。東京大学の初代植物学教授です。松村教授。こちらも開成学校に入学。そして、矢田部教授の助手となり、貝塚の発掘にも参加しております。東京植物学会、まあ今でいう日本植物学会なんですが、設立にも尽力しており、ドイツへの留学経験もあります。しかしながら、牧野富太郎、小学校中退。それがね、植物学者としてめきめきと頭角を現したら、そりゃあ、いい気しないでしょう。しかも借りた本返さないし。ってなりゃね。確かにそうですね。学のある人たちから、妬み、そねみは仕方ないにしても、借りた本返さないっていうのはちょっとまずいですよね。まあ、天才によくある話ですよね。天才って周りが見えてないって言いますからね。その代わり天才なので、植物学に関しては半端なかったと。まあ、その後31歳で、矢田部教授が、退任、辞めるんですね、教授を。で、その後に、松村教授が主任とか、後を継ぐんですが、そうなるとまた松村教授の下が必要になってくるんで、で、助手という形でよ、また出入りできるようになったんですが、まあ、やっぱり折りが合わず、 しかも松村教授と植物の命名についてなんか争ったらしいんですよ。詳しくわかんないんですけど、まあ揉めますわな。ほんでまあ実家も没落してしまい、金に困り、結婚するんですけど、嫁さんの働きも全部研究費に使いので、まあ大学終わりの、いろいろあったんですけど、やっぱりね、植物学の研究に関しては第一人者だったんですよ。第一人者なんか嫌な響きですね。どっかで言ってたようなね、第一人者とかでどっかで言ってたような気がします。まあそれはさておき、玉置浩志追われていくんですけど、第一人者いかん、言ってしまった。第一人者なので、結局大学がね、牧野富太郎を必要としてしまうんですよ。で、その学歴社会、権威社会から疎まれるんですが、それでもやっぱり必要っていうことで、結局ね、47年間も大学にいたそうですよ。なんじゃかんじゃ言うて。大学で研究できたという。まあ、おかげで植物学の権威となってたんですが、その、植物の研究のあまり周りを見ることができないというエピソードに、大手ですね、夏が来れば、思い出しました？野木田さん。夏が来たら、大手を思い出したかって？夏が来たら、夏が来る。セミですかね。最近、田んぼがないなって、セミとか、自然破壊で聞かなくなったけど、セミですかね。大勢はちょっと思い出さないですね。まあまあまあ、大勢に周辺住んでる人は、夏が来たら大勢思い出すと思うんですけど、この、大勢で植物ガンガン取ったもんだけど、大勢の保護運動の第一人者であった、平野長蔵さんっていう人に怒られるんだそうです。お前、やりすぎやろが。保護考えんかい。あれ？木野さん。大勢の第一人者って、アーネスト佐藤さんのご長男じゃなかったんですか？確かにそうですね。この平野長蔵さんっていうのは、日本植物保護の象徴とされているんですが、まあ見方はいろいろあるってことでしょうね。出る杭は打たれるって申しましょうか。なるほど。それって、あれに似てますよね。高木兼弘さんと森鴎外さんの一件。そうですね。高木兼弘さんの話を森鴎外が潰しましたからね。やっぱりね、頭の固い人おるんですね。今でこそ過去を振り返ることによって日本のためにと思うかもしれませんけど、当時の当事者にしてみれば、自分よりも目立つ存在、自分は一生懸命学問に打ち込み留学もして教授もなってのに、小学校中退でポットでの植物少年がね、論文を発表して世界的に認められ権威となる姿を見てたら、そりゃね、出る杭打ちたくなりますよ。それも仕方ないかもしれません。それでは皆さん、さようなら。
さよならー。